言葉を持って礼拝を始めます。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来ていよう。さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げられる。まことにすべての国々の民はおのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちはいよいよ限りなく私たちの神主の御名によって歩もう。その日主の御告げ、私は足の萎えた者を集め、追いやられた者、また私が苦しめた者を寄せ集める。私は足の萎えを残りの者とし、遠くへ移された者を強い国民とする。主はシオンの山で今より常しえまで彼らの王となる。羊の群れの櫓、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。アメン。では賛美です。
主よ、私
ト信条を告白し、皆さん自身の信仰を表明します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たり、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。孤独文の19番です。孤独文の19番、詩編84編を交互に読んでいきます。万軍の主よ、
あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。
万軍の主、私の王、私の神よ、
いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。
いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通るときも、
そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で覆ってくれるでしょう。
あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。
万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。アーメン。賛美します。
期すことができますように。聖霊にて私たち一人一人を整えてください。そして一人一人があなたにある霊と誠を持ってこの場所を満たし、霊と誠を持ってあなたに礼拝することができますように。約束された聖霊にて私たちを整えてください。今日もあなたに選ばれてあなたの家に集う一人一人がシオンの娘と呼ばれ、あなたの命で飾られ、父を礼拝することができますように。イエスよ、私たちを助けてください。聖霊よ、語る口も聞く耳も割礼を施してください。あなたの御言葉を正しく語り届け、まだ私たちはいただき心の板に刻むことができますように。私たちを助けてください。外は雨ですけれど、私たちの心と霊の上にあなたの恵みを雨を降らしてください。そして雨が地に落ちて無駄に入ることなく、見えない種に力と命の形を与え、芽が出て命の形が現れること、今日御言葉の雨が私たちという土地を濡らして、私たちの中に植えてある御言葉の芽が出て、それらが育ち実を結ぶことができますように。イエスよ、私たちを助けてください。聖霊よ、私たちを助けてください。日々よ、私たちを助けてください。今日も私たちを選んでくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
今日は主の救いの喜びということでお話をさせていただきます。主の家、この主の家はですね、皆さんにとってどういうところでしょうか。この家に行こうところ、そうですね、この家に戻ってきたらほっとします。私たちは新潟から帰ってきて、ああやっと帰ってきた、新潟もいいけどここもいいな、やっぱりここがいいや、一番落ち着くって思います。ここが好きでですね、週5回通う兄弟姉妹もおりますね。金曜日の夜の祈り会、この間はまた一人、増えました。とてもですね、ここが、楽しい喜ばしいところだからです。今日の箇所はですね、イザヤ書の56章はですね、祈りの家について、またその祈りの家がいかに喜ばしいか、命で満ちているかについて書かれております。とりあえず56章の4節から8節までをお読みします。イザヤ56章の4から8まで、私は新改訳聖書で読みます。誠に主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前をと名前を与え、絶えることのない永遠の名を与える。 また主に連なって主に仕え主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら私は彼らを私の聖なる山に連れて行き私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだイスラエルの散らされた者たちを集める神である主を見つけ私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう、アメン、主の家の喜びのその祭りに参加する者の条件とは何でしょうか、宦官は参加できないでしょうか、参加できるって書いてありますね、はい、外国人は参加できないって書いてあるでしょうか、
いいえ
ですね、むしろですねここで大切なのは、安息日を守りこれが今読んだ中で2回出てきました。また、2節の方にも、安息日を守ってこれを汚さずと、どうやら安息日というのがとても大切なキーワードのようです。安息日、これは主が聖であると定められた日のことです。第7日目主は全ての創造の御業を完成されてそれで安息をなさいました。それで主はこの安息日を覚えてこれを聖とせよというふうに言われたんです。つまり主が聖とされるものを私たちも聖とするということは大切です。これは主のある一日を特別視するということにとどまらず主が聖とされた時間主が聖とされた場所主が聖とされた兄弟姉妹たち皆さんです、ね、この主が聖とされた者たちを 聖別するということを主は命じておられます。そしてそれを守る者は安息日を守る者が祝福されるようにそれを守る者は祝福に入ります。私たちがこの場所でですね、集まるのは何かお勤めによるでしょうか。ここ集まらなければ無知打たれるから仕方なく集うとかそういう理由でしょうか、うん、違いますね。楽しいから集まりますね、うん、祝福を恵みをいただけるからだからあえて集まるんです、うん、たとえ仕事が忙しくても疲れていても夜の祈祷会にあえて参加する人もいてそして参加した人はみんな喜びにあふれて満たされて帰っていきあるいは泊まっていきます。ここの教会のですねところで泊まるときは皆さんが今座ってる長椅子に寝るんですよ。この長椅子はですねベッドよりはふかふかではありません。寝心地も、まあ、きっとベッドよりは良くないと思うんですけどもでもなぜかここで寝て起きるとその次の朝はとてもすっきりと爽やかに目覚めてそして元気に帰っていく。なぜでしょうね。
主の家だ。
そうです、主の家だからです。人はベッドのふかふかで休めば休まるものではないんです。主が皆さんのうちにおられるのであれば主の安息が皆さんを支配するんです。兄弟姉妹たちが一つになって共に住むところそこに主は常しえの祝福を与えられると、詩編の、120何編かに書いてありました。主がそこに祝福を命じておられるからだから皆さん祝福されるんです、うん、主がそこにおられるから癒し主なる主が皆さんの疲れとまた皆さんの病を癒してくださるんです、うん、祝福のもとになる主がそこにおられるところに皆さんが集うからだから皆さんのその仕事がたとえ安息日仕事をしてなくてみんなに出し抜かれたように思ったとしてもでもそれでも祝福をいただけるんです、うん、このようにですね主の家というのは祈りの家というのはとても喜ばしく楽しいところなんですけども、しかしですねこの祈りの家には、見張り人がおりましてで主はですねその見張り人に対して、 厳しく命じております。この9節から12節までのところで、ちょっとまず9節を読みます。野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い、ね、なんと主は獣たちもここに来て食べよと命じておられます。たとえ皆さんが獣のような素性のものであったとしても、主のもとに、主を慕い求めて安息日を覚えてこれを生徒するのであれば、来て食べよと言われるんです。獣のようなものでもそうです。で、十節、見張り人は皆盲人で知ることがない、彼らは皆牛の犬で吠えることもできない、夢を見て横になり眠りを貪っている。ね、見張り人がいるようです。ところがこの見張り人はあまり、いい言葉が与えられていません。見張り人はみんな盲人で知ることはない、まあ、推しの犬、吠えることもできない、横になり眠りに貪っていると。で、11、12節、この貪欲な犬どもは足ることを知らない、彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。やってこい、ブドウ酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう、もっと素晴らしいかもしれない。一体何者でしょうね、この見張り人って。この教会にそんな見張り人は、まあ、きっといないですね。見る限りないです。
いませんよね。
すみません、います。いなくて大丈夫です。ところがですね、主はこういうふうに命じられるからには、こういう見張り人が、出てきてしまうんですね。それはどういうものか。彼らは盲人で知ることはない。どうやら、見えるべきものが見えていないようです。また彼ら夢を見て横になり眠りを貪っている。本当は眠るべきでない時に眠っているようです。また夢を見て現実を見ていないようです。で、11節、この貪欲な犬、貪欲みたいですね。で、彼ら悟ることを知らない牧者、牧者と書いてあります。どうやら人々をまとめる羊飼いのような存在のようです。そして彼らは自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の 利得に向かっていく。どうやら、利得が大好きなようです。また12節、やってこい、ブドウ酒を持ってくるから。この12節はこの人の言葉なんですが、どうやら自前のブドウ酒を持っているようです。自前のブドウ酒、ね、先週なんかブドウ酒の話を、ね、しましたね。自分勝手なブドウ酒を集める、その人の祭りを主は何もせずに黙っておられ見ておられます。つまりこれはですね、人の祭りを勝手に行う人たちのことです。主イエス様がおられる、主イエス様の名を持ち出しているのに、でもその主イエス様はただの飾りに過ぎず、でそれで自分勝手な自前のブドウ酒を持ってきて、そして手前勝手に作ったブドウ酒に酔っ払って、そして主が望まれる祭りを行わず、自分勝手な祭りを行って、そして酔っ払って好き放題して利得を貪っている、者たちのよう、それが、この10節から12節で書いてあるところです。主はですね、このような、無能な牧者たちをどういうふうにされるでしょうか。マタイの21章の方に、その様が書いてあります。マタイ21章の12節から17節までは、ここがですね、いわゆる宮清めという箇所なんですが、このマタイ21章のとりあえず12節13節を読みます。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。 そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている、イエスさんここでも祈りの家という言葉をおっしゃいました。この祈りの家とはこの宮、すなわち神殿のことを指すんですけれども、主はなんでこんなに強制的に、主がここまで、その力を実行されたのを見るのきっとここが、一番のところなんじゃないでしょうかね。人々のその両替台をひっくり返してまたその腰掛けを倒されたんです。主がここまで怒られたのは何ででしょう。それはですね、主が聖なるものと定められた祈りの家で人間の売り買いや人間の何やかをはびこらせて、そしてしかもですね、この祈りに来る人たちまでも邪魔してるんです。当時ですね、神殿になんで両替所があったか言いますと、神殿の中でしか通用しない銀貨を定めて、でそれで、古代キュロスの銀貨なんですけども、要するにどこにも通用しない、神殿の中でしか通用しない銀貨を定めて、その為替レートを自由に操作して、でボロ儲けしていたんです。でそうやってよりによって祈りに来る人たちのその尊い気持ち、尊い捧げ物を自分の欲望のために搾取していた。だからイエス様は怒られたんです。今の時代にも似たようなものはいます。皆さん、生徒たちの尊い気持ち、尊い捧げ物を踏みにじって搾取して、それを自分の懐に入れるような輩、いつの時代もいるようですね。主が忌み嫌われることというのは、主が聖だと定められたことを私たちはもう聖だ、聖とするべきなんです。でもそれを聖だとせず、かえって不浄なるものにしてしまうこと、つまり自分たちの欲望や自分たちの不純な教えや身勝手な、その自己顕示欲を全うさせるために、その神様の聖なるものを踏みにじること、主はこれを最も嫌われます。パリサイ人がですね、聖なる日を、安息日を何か決まり事ばっかりたくさん作って、それで人をがんじがらめにさせてっていうことを主はとても嫌われました。あるですね、女性が、病にあって、でそれでイエスさんが安息日にそれを癒された時、パリサイ人たちはそれを咎めました。なんで働いちゃいけない日に働くんだと、イエス様はおっしゃいました。あなた方がもし、あなた方の羊が井戸の中に落ちたら、あなた安息日だからといって助け出さないことになるのか。ましてやこのアブラハムの娘が18年もの間縛られていた、それを私が今日安息を与えた、それがどうして悪いのか。安息の日というのは安息をする日であって縛られる日ではないんです。安息する場所は安息する場所であって、宗教的思いやまた肉的なあれこれの思いで縛られるところではないんです。安息するところは安息するところ、聖なる場所は聖なることを行うところです。聖なる時間は聖なることをする時間なんです。
アーメン。
主はですね、生徒たちのその尊い思い、例えばあなたの隣人を愛しなさいとか、生徒たちの入り用を満たしなさいとか、そういう、ことを命じられて、そして生徒たちはそれを守ります。あ、これが主の教えだと言って、でそれで守っている。だから生徒たちは生徒に良いことをするんです。困った時は助けを与えて、そして、病だったら見舞ってと。ところがですね、そういうクリスチャンはどうやらいい人だから騙しやすいと言って、あえて騙すようなもの、主はそのようなものを 両替ではひっくり返しお金ぶちまけます。その腰掛け台をひっくり返します。主はそういうふうに強制的に介入してくださるお方です。だから皆さん、もし私のこの尊い、あ、尊いって自分で言わないですね、もし私のこの人を大切に思う気持ちを踏みじられたらどうしようとか、そういうことを思う必要は一切ありません。どうか主が命じられた通りそういうふうにしてください。もしその人がそれを逆手にとって利用するようなものだったら、主ご自身がその人のお金をぶちまけて腰掛けを休むところをひっくり返します。
主よ、主よ、怖い、驚きます。
私たちの祈りの家を見張るはずのものが、もしそのようなものであったとしたら、主ご自身がそのようにしてひっくり返されるんです。では祈りの家で受け入れられるものとはどういうものでしょうかね。続いて、さっき 14節から読みます。また宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言ってるかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。主はですね、その不純な者たちを追い散らして台をひっくり返しました。でそこに来たのはどういう人たちだったか。盲人や足ないたちですね、身元にやってきました。イエス様は彼らを癒されました。主がですね、受け入れられる生贄はどんな生贄だと、ダビデは詩編に書いたか覚えている方いますか。主が受け入れられる生贄は砕かれた魂、悔いた心、低く減り下ったもの、そういう者たちのその祈りを主は蔑まれません。この祈りの家というのは減り下ったものが入ることができるんです。
アーメン。
この教会が、建てられる前に与えられたビジョンは、この教会の門はですね、とても低い門でした。人々がかがまなくては教会の門に入れない。高ぶったものは入ることはできないんです。それだからでしょうか、この教会は、本当に低く減り下った方々が多いですね。そして主ご自身に助けを求めるから、だから主ご自身がその低い者たちに助けを与えて祈りを聞いてくださり、祝福を与えてくださっておられます。またそこにですね、この神殿には子供たちが今いたようです。で子供たちはダビデの子にホサナと叫んでいました。ところがですね、そこに祭司長や律法学者たちがそれを見て腹を立てました。なんで腹を立てたか、要するに子供が賛美を口にするなぞおこがましいと、子供ごときが賛美するのは不敬罪に値するみたいな、そういう考え方があったからです。でそれで彼らはイエス様に あの子供たちが何て言ってるかあんた聞いたかってまで言うんです。ところがイエス様が言われたのは、聞いていると、あなた方は幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。これ旧約聖書の方に書いてあります。これ詩編の8編に書いてあるんですが、主は幼子たちの口に賛美を用意されたとあるんです。なのにこの祭司長たちは自分勝手な考えで子供が賛美するのは良くない、勝手に言うんです。主はむしろ減り下ったもの、私たちのような子供のように小さい者たちの唇から出てくる賛美を喜ばれるんです。 地は低く減り下ったもの、下げ積まれません。天の御国に入るものはどういうものだとイエスさんおっしゃったか。子供のようなものだとおっしゃいました。子供のように自分を低くし減り下り、素直に御言葉を受け入れるものが天の御国に近いものだとイエスさんおっしゃったんです。さてこの17節の方にですね、イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられたとあります。このベタニアというところ、これはですねヘブライ語ではこういう意味があります。すなわち、ベトというのは家という意味です。でベタニアとは歌の家、あるいは病む者の家、病気の者の家、あるいはですね貧困の家、貧しい者の家、ベタニアそういう意味があるんです。で不思議な名前ですね、病む者の家、貧困の家、そうやってここを訳すとですねこういう風になりますね。イエスは彼らを後に残し都を出て病む者の家に行き、あるいはイエスは都を出て貧困の家に行き、そこに泊まられた。イエス様はですね、不純な者たちが入り込っている、そういう無能な牧者たちがイエス様のその強烈な介入に悔い改めもせないしない、むしろイエス様に対して怒りを添えて燃やすような者たちのところは離れるんです。そういう者たちがはびこっている都を離れて、むしろどこに行かれるか、小さい者たちが歌う家、病んでいる者たちの家、貧しい者の家に向かっていって、そしてそこに宿を取られるんです。イエス様は行かれるところはどういうところでしょうか。高ぶった者のところではなく、減り下った者のところ、病んでいる者のところに行って、そしてそこで病を癒され、貧しい者のところに行って友となられ、そしてそういう人たちと共にイエス様いるんです。最後にですね、イザヤの35章を開きたいと思います。主がもしですねそういう人たちのところに宿られるなら、主はどういうことをしてくださるか。イザヤの35章、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよう。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ、復讐が、神の報いが来る。神が来てあなた方を救われる。その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、牛の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの、旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、 その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。
はい、
主はですね、シャロンの花、サフランですと、画家の2章に書いてあります。主を皆さん宿るところとするならば、皆さんのうちに花が咲くんです。花咲く道が皆さんの道となるんです、ね、ブロッサムウェイですね。そして主ご自身が来られて皆さんを救われます。でそこには水が湧き出すんです、ね、祭りの終わりに主が言われたことは、誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさいでした。主がその人の内側から川川となって、命の水の流れがその人の内側から流れ出して周りを潤すんです。そして焼けた地は沢となり、潤いのない地は沢となる。またジャッカルが伏したねぐらが、足やパピルスの茂みとなる。先ほども、ね、獣たちが来て食べようと主はおっしゃいました。どんな獣のようなものがいるところでも主を主とするならば変えられるんです。そしてそこに王子がある、聖なる道と呼ばれ、そこに愚か者が迷い込むことがないんです。
アーメン。
主を主とする者はこのように祝福されて、そして楽しむ祈りの家の喜びに連なることができるようになるんです。それはどんなものでも関係ありません。異邦人であったとしても、また宦官であったとしても、安息日を守り、これを聖とするもの、また主が聖なると定められたもの、すなわち主が聖とされた時、主が聖とされた場所、主が聖とされた兄弟姉妹を大切にするのであれば、主ご自身が報いてください。そしてこの祈りの喜びの家の集いに集わせてくださるようになるんです。どうかこのイザヤ35章の祝福に預かる皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたを主とするということ、あなたが聖なるとされた人々、また教会、場所、時間を聖なるとすること、それが祝福のもとであるということを見ました。この喜びの家の、祈りの家の喜びはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちがいつまでもこの主の宮に住み、主を思うことができますように。どうかここにいる皆さんにその祝福が限りなくありますように。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では御言葉を思い返し祈る時間としたいと思います。
あるのであれ、あれ
喜びがあるあなたの命の集いへと導いてくださって、砂漠のようであり、ラカルのようであり、私たちの中にあなたの命の大地を与え、あなたの脇腹から流れた命の川を流れさせてくださった。今日、信仰によって結ばれ、希望によって花咲いたものが、あなたが喜ぶ一輪の花となって、この教会の一面に咲き、あなたの大いなる喜びとして声を上げて、あなたの御前でアーメン、アーメン、アーメン、あなたに従順し、あなたを褒めたたえていることを心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたの栄光、あなたの輝きを見て、そしてその中に育まれ、見えなかった私たちの盲目の目が開き、聞こえなかった私たちの耳が開いて、あなたの御声を聞くことができました。萎えている私たちの足はあなたによって癒されて、聖殿の門前ではなく、その美しい門を通ってあなたの大庭に入り、あなたの至聖所にて、あなたの血潮で整えられ、生きた賛美、祈り、アーメンを持ってあなたをお願いしていることを感謝いたします。今週一週間も主よ、私たちの思いと心があなたに走り、昼も夜も身元はご自身であるあなたを口ずさむことができますように、あらゆるところにあなたの皆を呼び込み、主イエス・キリストを混ぜることによって、この地上をあなたの血潮を注ぎ、お和解へと結びつけることができますように。私たちの家や職場、私たちの事業所、あなたの皆をもって見張り、そしてあなたの血潮による幸いをもたらすことができますように。イエスよ、あなたは和解を、和解をさせてくださるためにこの地上に来てくださいました。キリストイエスにあって、私たちもその和解をする者として、この地上と人と、イエスの御名とイエスの血潮で神の前に和解へと結びつける一週間とさせてください。不具合があるすべてのところにイエスの御名を持って、イエスの血潮を注ぎ、イエスキリストの命をもたらすことができますよ。人であっても、仕事であっても、私たちは不具合があるすべてのところにあなたの御名で祈り、血潮を注ぎ、和解を結ばすことができますように。小さな小さなイエスとして私たち一人一人を用いてください。まず先にこの地上において選ばれて、キリストの栄光と命の花を咲いたものとして、この地上に輝きを持って生きることができますように。今日の御言葉を与えてくださったことを心から感謝します。 イエスの御名によって祈りました。アーメン。
主の祈りをお願いします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
終わりに言います。兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。一つ心になりなさい。慰めを受けなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。韓国語の礼拝になりますので、韓国語が理解されない方はどうぞ後ろの部屋でコーヒーなどの匂いに入っておりますので、どうぞお待ちください。久しぶりながら歓迎します。